そしたら、戻っていこうと、今の、将軍と主従関係を結んだ御家人となったものが、まあ、地頭に任命されていくけど、まあ、あくまでも似合いイコールだよって言ったから、あと、まあ、イコールではないっていうのは後々、ある部分で必要になるんでちゃんと説明しておきましたと、はい、でこのような、まあ、将軍と主従関係を結んだ御家人に対してはあと、はい、この赤で矢印引いてるところに丸1って付け足しておこうかと、はい、で一方で青で矢印引いてるところに丸2と、まあ、将軍からのプレゼントが丸一。一方でそれに対して君たちに何かしら見返りを求めるんでと、それが丸二だけど、残りその下4行空いてるスペースがあると思うからと、まず将軍から与えられるものが、それが本領安堵つって、これ言葉そのまんま、元から持っている領地を安堵しますよって言ってるだけで、安堵の道に関しては他との党と同じ感じだからと、だから漢字はチョンがつくから間違えないようにと、今君たちが座ってる机椅子、これを、そのまま保証しましょうと、誰かに土地奪われたとしても、僕がすぐに奪い返してやるからと、土地支配を保証しましょうと、で主に地頭に任命されることが多いから、まあ、地頭にここから任命されるわけだけど、それだけですかと、うん、例えば夏季講習とかそういったね、戦場に、参加した時と、今回の自称寿永の乱とか、それからあとは、後々起きる上級の乱と、ちなみにまあ上級の乱に関しては次のページにありますが、これは来週までに解説プリントで読んでおくことと、まあ10ページ分ぐらいだからさらっと学校で暇な時間に、読み終えることはできるはずと、で、その上級の乱とかで活躍したら新規に土地も与えますと、ですんで、まあ、例えば、うん、じゃあここで、うん、とそうだな、うん、100点取ったね、じゃあ丸橋とね、東国の御家人だからと、ね、ここで活躍したら新規に土地を与えようと、例えばここら辺の土地を与える前後近くに空いてる土地あるんだけどそれもらえないのと、君たち の, あの住んでる家の隣には誰かしら人が住んでますよね、だから隣の土地もらえるなんてことまずないから、なら、例えば九州の、博多とかと、それからあとは、うん、とここら辺の広島県とかと、そういったところとか、あとはそれから、うん、とどこめんやうどん県とかと、そういったところ与えるからと、嬉しいでしょ、嬉しくない、でも兄弟いない、お前いるよね、誰がいる、弟いる、じゃあ弟福岡とか広島とか、うん、それからうどん県とかに飛ばせばいいわけ、ここから一族がいろんなところに散らばっていくんです、これが土地制度で君たちが分かってない部分と、で、だからそれを新恩給与って言ったりするんだけど、まあ後々もう一回言うけどね、はい、でこのような、土地もらえたりするわけだから、その代わりに、はい、戦が起きた時には鎌倉に馳せ参じてと、軍役というものを戦の時には負担してくださいと、まあ僕でいうところの戦になると、まあ夏季講習か、その時には君たちはもうあの丸橋もね、一族引き連れて弟と一緒に参陣して夏季講習とって、お父さんお母さん連れてきても、お父さんお母さん来られるとあのちょっと授業での発言に気をつけなきゃいけなくなるから、ちょっとあの来ないでほしいけどでそれが、軍役と、それに対して、戦が起きていない時には将軍のいる鎌倉とかと天皇のいる京都を警備してください、それを番役、いわゆる留守番の番と同じ、僕もいつ襲撃されるか分かんないから、さっきとある事務所の問題を言ったことによってね、刺される可能性もあるしと、だから帰り道はちゃんと、腹にジャンプ、ね、背中にマガジン入れて、ね、帰りますんで、ね、でも警備もよろしく、ね、はい、それが番役っていうんだけど、先生、お金は納めなくていいですか、納めなくていいっす、お金は君たちの昔からの主人の荘園領主国司に納めてください、ですね、予備校に納めてください、 君たちの根っからの主人ので、将軍に税金を納める必要はないです。で、青でアンダーライン。え、じゃあ先生、将軍はどうやって生活してるんですかと。あ、僕自ら荘園領主として支配している荘園が500箇所関東5領があるんで、そこから収入入ってくるし、あとは将軍が自ら国司として支配している、関東5分国が9カ国あるんで、そこから収入入ってくるんで、別にそれ以外の御家人から税金徴収する必要はないからと。あくまでも、将軍との主従関係は軍事力で使えて、でそれに対して土地をもらうと。で一方で昔からの主人である国司とか荘園領主年貢くじを納める、っていう形の主従関係と。え、じゃあ先生、そうしたら主人は2人いるっていうことになるんじゃないですか。はい、ここのところに荘園領主とか貴族とかって、これ寺社とかって公家政権だよねと。であとは国司も公家政権だよね、下っ端だけどと。そして今回将軍という新たな武家政権という主従関、武家政権である将軍との主従関係を結んだよね。これも公部二元支配っていうんです。だから荘園の中にもここで君たちは2人の主人を持つことになるわけ。え、先生、そんな主人何人もいていいんですか。え、別に構わないよ。つうか主人は何人もいた方が安心しない？自分の土地を守ってくれる人間、この例えば社会だったら日本史だったら僕でいいじゃん、英語、国語、ね、他の先生とも主従関係結んでと、ね、その代わり負担は増えるよと、ね、英語これこれやってこいと、国語何々解いてこいとかね、ですんで、主人が一人っていう感覚はこれは戦国時代になってようやく一般化するんでと。自分の土地を守ってくれる人間は何人もいた方が安心するよね。保険と同じよ。一個の保険入ってるだけじゃ不安でしょ。 2,3 個入っておかないと不安だよね。まあ、君たちは分かんないだろうけどと、僕も全部の保険に入ってます。全部に入ってます。5つ入ってますそんな入ってんだと、うん、保険料だけで結構毎月結構取られてる、はい、で、まあ貯蓄型だから別にいいけどさ、はい、で話がそれましたが、あとなんだっけと、はい、これが公部二元支配って言われるもので、その下のところ、はい、星印の説明書きを読んでみようか。緑の蛍光ペンになっているところ、公部二元支配とは、地頭は国司や荘園領主に年貢などを納める一方、昔からの主人に年貢などを納める一方で、幕府と主従関係を結ぶことで、公部の二元的な支配を受けるようになったと、はい、そして、この将軍との、土地給与を通した主従関係のことを右側の図解ノート丸2のところに移って、それを封建制度っていうんですと、はい、封建制度に関しては、これは、まあ、まず、土地給与を通した主従関係、まずちゃんと赤の蛍光ペン封建制度引かれてるかなと、はい、そしてあとは土地給与を通した主従関係ちゃんと赤でアンダーライン引かれてるかと、はい、ポップ隊の時代のやつだから見逃してるやつもいるんじゃないかなと思いますが、もうこれはもうそのまますぐに終わりようと、はい、まず将軍と主従関係を結んだ御家人に対して将軍から与えられるのが本領&の土っていう字にやっぱり丸をしといてと、はい、これはその上に空いてるスペースがあるから主に地頭に任命されることで土地支配を保障されるって書いとけ。本領&の上のところに主に地頭に任命されることで土地支配を保障される。主に地頭に任命されることで土地支配を保障される。主に、なんで先生主にをつけてるんですか。え、必ずしも地頭に任命されるわけではないっつったでしょ、はい、主に地頭に任命されることで土地支配を保障されると。はい、それに対して、もう一つがその下、新規に土地をもらうことができるのが新恩給与と、はい、このような将軍から与えられるものことを御恩と言って、それに対してギブアンドテイクしてくださいねと、ギブされてんだからテイクしてよっていうのが奉公と、はい、奉公に関してはまあ何個もあるけども、まあ、ここで必要なのは3つ。その下、戦が起きた時に、すぐに鎌倉に馳せ参じる軍役と、その時の掛けこと、合言葉が、いざ鎌倉っていう言葉なんで、知らなかったら近くに、いざ鎌倉って書いておけばいいでしょうと。 だからちょうどさっき丸橋が弟を福岡に派遣したっけ。そしたらいざ鎌倉っつってたら弟は鎌あの福岡から鎌倉に馳せさんじなきゃいけないことになる。はい、これが分かりやすい、いざ鎌倉。はい、で一方で、はい、その下、将軍とかの警備に当たるのが鎌倉万役と、一方で朝廷のある、京都の警備に当たるのが京都大万役と、王がついてるから紛らわしいけどと、この二つって結局のところと、右側くくってみてと、はい、鎌倉万役だろうが京都万役だろうがと、結局万役なんですよ。だから平和な時には鎌倉京都の警備に当たってねっていうこと。それ以外になんか万役ってありますかと、いずれ出来上がります。現行の時にはこちらの、一番端にいる、ね、九州の御家人はと、九州の警備に当たってください。それを異国警護万役っていうのがいずれ出てくるんで、異国警護万役だから、あれも万役のうちの一つなの。はい、学校ですでにやったことがある人は、あああれも万役だったんだと、うん、はい、そしたら、これでようやく、主語自答の説明をすることができるんで、はい、その図解ノート丸2の上のところ8行飛ばしていた主語自答と、ここ順番本当前後左右して説明していってるのは、これ順番間違えると本当にあのわけわかんなくなるから、だから説明の順番一番気をつけてんだけどと、まず将軍と主従関係を結んだ、まあ、御家人が自答任命されるから自答の説明の方からいくよと、はい、8行のところの自答とは幕と主従関係を結んだ御家人のことで、初期は称号自答と呼ばれた。全く出ないけど、もうそのまま称号自答って何と、この荘園とかの荘、それからあとは国家領の軍号補とかの号とかに任命された自答だから、初めに称号っていう言葉がついただけですと、それを称号自答と言って、後にそれが取れて自答に変わっていくだけと、はい、で仕事は何ですかと、仕事は荘園や、国家領公領を管理して、そこから税金徴収したり納入することが君たちの仕事だよねと、もう簡単すぎるよねと、はい、自答終了と、はい、で、それに対してちょっと面倒くさいのが、飛ばしていた5行飛ばしていた主語だけどもと、これは各国の御家人の中から最も有力なものを一人、主語に任命するんですけども、初期は総追武士とか国自党と呼ばれたと、まあ頻度は低いからそんな頑張って覚えなくて結構だけど、総追武士の総っていう字に一応丸をしといてと、総追武士はこれは説明はしやすいかなと、もともと平安時代の時に平将門藤原の住友が反乱を起こした時に、そいつらをとっ捕まえるために設けられたのが、横領士とか追武士って役職があったけども、その前に総っていう字がついていると、この総っていう字は総尊とかでいずれ出てくるけど、総合の総と意味は同じなんで、だから、一国内にいる犯人とっ捕まえる追武士の中で一国内の一番お偉いさん、それが総追武士っていうだけですと、ですんで、何の難しいこっちゃない、誰捕まえるのと、義経だよ、義経捕まえる、一番偉い人って言ってるわけ、一方で紛らわしいのが国自党ってやつなんだけど、これそんな気にしないでと、これ説明するとものすごい細かくなってと、まあでも山川の教科書がね、これが本当に紛らわしい記述をしてるからと、一応説明するけど、これ一国に一人しかいない自党です。だから、さっきやった称号自答、一般的な自答とは全くレベルが違うやつ、もうすんげえ強大な権限持ったのが国自答で、わずか、1年で廃止になっていくんで、と、ですんで国自答に関しては衰退するから、これは放っといてもいいぐらいなんだけどと、はい、ここでじゃあこの中で、そうですね、一国内で最も有力なものを、主語に任命してから、じゃあこの中で御家人となったものの中で、自分ちょっと主語をやってみたいなっていう人、ちゃん誰か手を挙げろやね。これちょっとそこら辺挙手制でお願いしますよと、ね、つうか100点取った人とかなんかね、そろそろ主語を自分やってもいいんじゃないかなと、何かしらご褒美あるかもしんないよ、誰か頼むって。さすがにもうここまで手上がんないな、これは困るって、ね、御家人の時には手上がりながら主語だけはなぜか手上がらない、何これ、ね、他の校舎では逆にはいみたいな感じで、2人で主語やりたがってるやつがね、うん、手を挙げて、うん、どうぞどうぞどうぞどうぞ、ねね、ダチョウ倶楽部やってるやつがいたけど、主語やりたいな、やってみたいなっていう人、うん、じゃあ国防主語お願いね。で、じゃあ主語としての任務を与えますと、任務はその下大凡三箇条って言ったりするけど、その下、大凡三箇条に関しては、これは3つあって、大凡最速、謀反人の逮捕、殺害人の逮捕、大凡最速の最速っていう漢字にまず丸をしとけと、はい、まず大凡最速はこれは最速っていう漢字がそもそも書けない可能性があるんでね、 で一方で先に謀反人と殺害人の逮捕に関してはこれは簡単と、この中で授業中に謀反を起こしてるやつと、例えば授業中に寝てるやついたら、そしたらもう、針線でもう叩いてと、逮捕してください。針線だったらいいじゃんダメなの？え、何？今の時代そんなにコンプラひどくなってきてんの？ね、俺の時代もうそこら辺もう徹底的にケツビンタとかされまくってたんだけどね。で、一方であとは殺害に、もしもこの中で人を殺すようなやつがいたらと捕まえてねとね、まあこの場合の謀反人っていうのは義経のことですと。義経と捕まえてねと。で一方で大判採測に関してはと、これは、まあ、国内の御家人に京都大判役に行くよう採測する権限なんで、下に国内の御家人に、御家人緑ペンね、国内の御家人に京都大判役に行くよう命令と、国内の御家人に京都大判役に行くよう命令と、はい、国内の御家人に京都大判役に行くよう命令、もしくは催促でも結構だけどと、国内の御家人に京都大判役に行くよう命令と。で御家人緑ペン、例えばと、ここで、大判採測っていうのがある理由はと、そうだなと、田中みのりとね、ここで、今住んでるのがこの辺だったら、鎌倉番屋からすぐ行くよね。鎌倉だったら1本でも行けるもんね。京都大判屋は電車もない時代なんで行く？そう、行かないのよ。だからそういった行かない御家人に対して国母は、ここで、はい皆さん駅に集まってください、大宮駅に集合つって、御家人の皆さん集合です、今から京都万役に行くんでね、この旗についてきてくださいねつって、はい行きますよ、はい皆さん来てない人来てくださいつって、これが大判採測。何なんかダサい仕事だなと思った、ちょっと恥ずかしい。まあ、そこまで頑張んなくてもいい、肌振っとけばいいから、ね、で、これが、ちなみに、早稲田、それからあとは明治の問題で、大判採測とはあと国内の括弧に、京都大判役に行くよう命令する権限である、その選択肢にあったのが御家人と地頭の2つだったんです。答え地頭じゃダメだよ、だって西国の御家人はまだ地頭に任命されてないよね。でも御家人となったものは、ここで、京都大判役を負担しなきゃいけないっていうのが任務としてあるから、だから答えは御家人じゃなきゃいけないんですと。地頭じゃ罰だよと、だから御家人2代イコール地頭だよっつって、さっき細かく説明したわけ。はい、そしたら、はい、まあこれが任務だそうだけど、以上が、国母の権限です。給料はなしです。この守護って大体地頭も兼任してて、と、有力御家人だから収入たっぷり払わせたからと、名誉職として勤めてっつって、なんかちょっと後悔した？せっかなんとなく分かってた、うん、あそうか、知ってたの、あ守護が守護くないことを知ってた、そう、君たちは守護をね、守護と思い込んでんの、守護って守護くないの、守護ってただの警察なの、謀反人殺害人とかをとっ捕まえるための警察で、と、まあ僕が子供の頃にと、ね、それなんとなく分かってたってすげえなと、僕自身子供の頃にと、律令制度でさ、各国に国司や軍事が任命されたと、で一方でそれに対して鎌倉時代に、各国に守護、それからあとは地域ごとに地頭が任命されたと、これもずっと疑問でしょうがなかったんだけど、昔の国司や軍事ってどこ行っちゃったのつって、ずっと疑問だったんですけども、と軍事や豪事や保事などのその現地にいる実力者の連中たちがここで地頭に任命されていくから、これ基本同一人物だと思っておけば結構と。で一方で国司と守護は全くの別人ですと、国司はこれは国内の政治を担当する、こいつらは行政権を担当してる、だから国内の政治は国司が担当し、一方で謀反人とか殺害人とか価値の悪いやつらをとっ捕まえるこの時代の守護はあくまでもただの警察に過ぎないんです。そしてテクニカルな話だけど、このような国司って公家政権の奥家さんだよね。で一方で守護は武家政権だよね。ここにも公務二元支配があるんです。
まあ、実はこの公務二元支配っていうのは全国的な視点で見たら、まあ東日本の幕府、西日本の朝廷 と、という、公務二元支配、あとは一国内の中でも、政治を行う国司、あとは警察を担当する守護っていう公務二元支配があって、荘園の中にも、2人の主人がいる、荘園領主とか国司とか、あとは将軍っていう主従関係がある公務二元支配があるよと。あら、実は公務二元支配は最もテクニカルだよって言ったんだけども、と。あ、でも、と、ここで、まあ、ここで国母の仕事は仕事して、義経を捕まえるわけだから、義経捕まえられそう？無理だよね。あいつすぐぴょんぴょんぴょんぴょん飛びまくるからね、と。じゃあ、臨時ボーナスを与えましょう。給料与える。マジで言うと、はい、臨時ボーナス、その下のところ、はい、それが丹別五将の兵糧米っていうんですが、丹別五将の兵糧米の糧っていう漢字に丸をしておけ。はい、兵糧米って何と、うん、まあこれを分かってる受験生なんてほぼ皆無でと、まず丹別五将の兵糧米の兵糧米とは何なのかと、はい、兵糧っていう字はこの時代、このはい、米に右側に良いっていう字使ってるけど、後々にと、この兵糧っていう言葉はと、大体まあ戦国時代ぐらいから一般化するけど、こちらの糧となるっていう字のこっちの字に切り替わってきますと、これだったら聞いたことあるんじゃんと、兵糧攻めとか聞いたことない人、正直他にいない？兵糧攻め食らったことある人とかいるんじゃん。例えば、お母さんに怒られて、で、ご飯止められたこととかない？ない？もうご飯作んないからね、みたいな感じで。で、ずっとご飯作ってもらえなくて、お弁当も作ってもらえなくて、と。で、最終的にごめんなさい、つって謝った経験ある人。いるやろ？いるだろ？いないのか？俺だけ？俺、高校時代、四六中兵糧攻め食らって。まあ、俺はバイトしてたから、だからカップラーメン買いまくって、うん、兵糧攻めに対してもちゃんと補給ルートを確保してたから、あ、兵糧攻めっていうのは相手の戦国大名の、城を攻め取るときに、周りを全部取り囲んで、で、まあ、こうやってどんどんどんどん食べ物がなくなってって食べ物を、なくして飢え死にさせるのが兵糧攻めってやつね。これは聞いたことあるじゃん。だから君たちがお父さんお母さんにお弁当を止められたら、ご飯止められたら、それ兵糧攻めっていうわけ、はい、でその今義経を捕まえるための、兵糧米、まあ、軍資金ならぬ軍資米としてと、軍資米として軍資金ならぬ軍資米として丹別五将の米を徴収していいですよっていうんですが、その下空いてるスペースに丹別って何のことと、丹別とはと一旦の土地につきってことです。一旦は律令制度では360部って出てきたけども、と、一旦の土地につき一国内の荘園国衙領を問わずに、兵糧米徴収していいんだって。一旦の土地につきが、先生イメージがピンとこないんだけど、と、一旦は律令制度で360部ってやったけど、部っていうのはだいたい今でいうところの壺と同じぐらいだよっつって、だからだいたい360坪ぐらい。ちなみに一坪が分かんない人は、畳2畳分で正方形になるんで、それが一坪です。だから戸建ての家の場合だったら何坪とか30坪とか言うでしょ。で、それが360坪、360部だと一旦って言ったりするわけ。あ、まあ大体今君たちが座ってる机を例えば一旦に例えるとしたら、その一旦の土地につき五升の米を徴収していいんですってと、で、五升の米って何と、五升と、ここで米の単位が出てきたけど、細かくはこれは対抗検知にいずれもう一回やりますがと、米の単位に関してはと、これは国等小号っていう単位がある。ちなみにこれ全部十進法です。かける10かける10で繰り上がっていくので、少なくとも全部聞いたことがあるはず。一番下の単位が5です。君たちがだってご飯食べるときに何個炊いといてって言われるでしょ。3個炊いといてっつって、まあ大体1食1合は食うでしょ。 あ、これあの男と女で反応が違うね。男はうんうん、女の子はそんな食べちゃダメっつって、 100g までっつみたいな。まあ確かにイチゴ 150g あるからね。でも夜だったらイチゴはなきゃ無理だと思うんだけどね。朝は別にいいけど、夜は俺も2合ぐらい食わないと生きていけなくなっちゃうんだけど。何、何俺の腹を見てるの。そんなに太ってないよ、ね、頑張って痩せたもん。で、それが15になると1升に単位が繰り上がるんです。で、まあ、1升はあのお父さんとかがなさあの日本酒好きだったりして1升瓶とか、あとは料理とかであの酒とか1升瓶で買ったりすることあるんじゃん。で、あの1升瓶がちょうど10合分なんで、気になるんだったら、まあ、お父さんが飲んべえだったら、そしたら家帰ったらその1升瓶全部あの酒丸ごと捨てて、そこに米10合分入れてこな、同じになるから。怒られたらあの発酵させとけば米になるよ、あの酒になるよって。これは自己責任でお願いします。これは自己責任で、それは実験だとか言って自分で言えば言い張ればいいでしょ、ね、でさらに今度は1升から10升に なると1トに単位が繰り上がるんですと。トに関しては1ト缶とか聞いたことない、あの業務用で使うやつ。例えばガソリン入れたりするときは一等缶って言ったりするけど、と、まあ、昔はまあそうだな、今はまあコンプラ的になくなったけど、あのコントとかで突っ込むときに一等缶もちろん空にしてね、ガソリン入れたままだったらやばいからね、空にしてなんでやねんって叩くときに使ったのが一等缶ってやつだけど、とで、その一等缶からさらに一等からこれが10等になると一国に単位が繰り上がるんですと。ではちょっと難しい難問、文系には超難問です。一国は何合になるでしょうか。ちょっとレベル高いよ。さっき俺の腹の様子を気にしてたね渡辺。一国は何合ですか。お早いなと、これあのついてこれないやつ頑張れよ、10の3乗しただけだからな。あちょっと難しかったかな。自乗三乗ね、自乗すると平方根、三乗すると立方根。文系だったな、難しいな。まあ、僕はもう全部もう余裕でしたよ。もうあの高校生だからもう こういう記号とかね、もうあ Z みたいな感じで読んだし、セカラートはねニョロニョロっつって言ってたよ。シグマとインテグラル知らなかったから、だから何この Z はっつって、俺の中では Z だよ、これ僕の中では、ね、これニョロニョロだ、これインテグラルね。まあ、数学あの基本的に9点ぐらいしか取れなかったんで、ずっと赤ペンだったんで、はい、で話がそれましたが、じゃあ一国は1000合なんだって。じゃあ渡辺、1日、1食1合食うとして1日まあ、3食食うよね。じゃあそしたら、1日 3合食うとしたら、1000合あったら何日間暮らせる。うん、350、普通333日って言うんだけどね、333日ぐらいは暮らせるよね。だから一国は人が1年間暮らせる米の量って言われるんです。これだから戦国大名とかの、何万石の大名とかって言われた時に、その時に100万石の大名とどれだけ収入が多いかっていうのが目安になるんじゃんってこと、はい。で話を戻しますが、あと、今回、一旦の土地につき5升の米を徴収していいんだって、ということはこれ55に当たるんだけど、これ一旦の土地につき、しかも国内の荘園国衙領を問わずに徴収していいそうです。あ、ここの教室の荘園国衙領でさっき分けたよね、それ問わずに一旦につき5升の米徴収していいの。これ国防ボーナスステージ来たね、うん、はい、実はボーナスステージ来ました。あ、で、あ、これ徴収していいよと、もう臨時収入のレベル超えたよねと、そしたら荘園領主と国司からふざけんなよと、俺の収入減るやんけっつってクレームが来たんで、翌年廃止になりました。あ、ですね、兵糧米の右側に書いとけ、翌年廃止って書いとけ。翌年廃止。で、赤でアンダーライン。はい、翌年廃止。で、赤でアンダーライン。だから、国防ね、ボーナスステージ1年でおしまい。その後はね、あの、自分も知ってたように、あの、頑張って守護の任務を務めて、多分、再来週ぐらいにお前すごくなると思う。あ、守護くなると思う。守護大名になると守護くなるんで。
一国内のこういった黒人と呼ばれる奴らも支配していくようになるから、なの2週間後時代が来るから。ちなみにそのさらに2週間後ぐらいには下克上チャンスっていうね成り上がりチャンスがあるんでね、それ以外の子たちもね、成り上がるチャンスがあるんでね、他の講師で淡々ともうね下克上を起こす気満々のやつがいたから、ね、先生下克上はまだ起きないんですかっつって、まだよっつって戦国時代入ってないでしょっつって、はい、で、はい、話戻しますが、あとはなんだっけ、はい、それが丹別御所の兵糧米。ちなみに丹別御所の兵糧米っていうのが、これが実は細かい話だけど国地頭って呼ばれるやつの給料として臨時に与えられたんです。でこれが1年で廃止になったから、今言ったように兵糧米も1年で廃止って言ったわけ、でこれをとんでもない勘違いしてる先生が、兵糧米は地頭の給料だよ、違うから国地頭の給料だから後の守護の給料に当たるやつの、でそれがわずか1年で廃止されたから、一般的な地頭はこの荘園領主とかとの間で結んでいる、年貢を納めるだけだから、とだからそれで臨時ボーナスとかもらえるわけじゃありませんから、だからそれが山川の教科書のせいで起きてる問題。山川の教科書には地頭には国地頭と称号地頭の2種類があった、やめて、国地頭って後の守護だから全く違うのと、ね、他の教科書会社はちゃんとそこら辺しっかりとねちゃんと違い書いてくれてんだけどと、はい、その地頭の給料、こっちの地頭の給料で丹別御所の兵糧米とか教えてる先生がいたらそれはちょっと勉強不足かなっつって、言っときますと、はい、僕もここは徹底的に調べまくったからね、はい、そしたら、はい、このページは終了して22ページ終了して23ページの、はい、上級の欄に関しては解説プリントを読んでおいてねと、まあ必ず読んでおくようにと、その上級の欄の説明を、まあ読んでおけって言った理由は、上級の欄号と、ここで西国の領地を新たに幕府はたくさん獲得します、3000箇所の領地獲得するの、3000箇所ですか、はい、関東五領500箇所だったよね。で一方で3000箇所没収した領地に、そこに任命された、新しく任命された地頭のことを新保地頭って言うんです。一方で昔からいるこちらの東国の御家には本領安堵された地頭なんで本保地頭って言うんです。そうすると本保地頭と新保地頭って何が違うのかっていうのが意味が分かりやすいと思うと、だからちょうどさっき丸橋が弟を福岡に派遣したよね、お前は本領安堵されているタイプの地頭だから本保地頭、弟は福岡に派遣された新保地頭って言われる、はい、それが上級の欄の説明のところで分かりやすいんで、はい、で一方でその下の武士の生活に関しては今も土地の話を今日がっつりやってるからもうそのまま、この、武士の生活もがっつりやっちゃいますが、と、はい、まず、将軍と主従関係を結んでいる御家人が、これが、図解のところにすでに書き込みがあると思うけど、と、はい、荘園のところにまず地頭がいて、とで、地頭の、まあ、元々立場が将官だったから括弧将官って書いてあるけど、と、はい、その隣に御家人がいるよね、と、まずこの御家人の上に空いているスペースがあるから、と、この御家人はまず将軍と主従関係を結んだものが御家人となっていくんで上に追加して将軍とここで主従関係を結んで、と、でその将軍と主従関係を結んだものがその後主に地頭に任命されていくから将軍から地頭に矢印出して、まあ、任命は別に書かなくても結構だけど、ただ地頭と御家人の関係は似合いイコールのはずだったから、イコールじゃなくて似合いイコールに変えておいてください。はい、で地頭に任命されたものの仕事は昔からの主人である荘園領主のもとに年貢くじを納めるのがそれが、地頭の仕事で、もうこれ昔からの将官と相変わらずだよね、とで有力農民その名手を支配し下っ端にいる霊俗のみの下人所持を支配して年貢くじ部役を、まあ下人所持から名手が徴収しさらに名手が地頭に年貢くじ部役を納めるけど、年貢くじ部役の違い未だに覚えてないやつ、年貢は米、くじは特産物、部役は労役だった覚えてないやつは年貢は米、くじは特産物、部役は労役、もう何回も言われてるからそろそろ覚えてねと、はい、ただ、はい、ちょ
違った部分が鎌倉市内になると、農業生産力の向上っていう変化が起きるんでと、具体的に言うと、まあ、これは解説プリントのそうだな鎌倉室町時代の農業商業っていうのが解説プリントにあるからもうそこ先に読んででも構いませんがと、鎌倉時代になると、二毛作が始まるんです、具体的に言うと春に、まあ、ここで 稲を、まあ、ここで田植えしてとでそこから秋になって、そのまま稲を収穫しますと、で次の秋から春まで放置プレイはもったいないよね。じゃあ田んぼに肥料を与えてとでその秋から、次の春にかけて麦作ったらどうと、米と麦だったらちょうどいいじゃんと、君たちもあれしょ麦飯食ったことあるでしょ。つうか麦飯の方が栄養価としては高いじゃん。いや麦飯結構うまいと思うけど。であそこから、農業生産力の向上によって、ここから下人所従の立場からいわゆるもうほぼ小作人と同じような立場になった作人ってやつが登場してくるんですと。で作人の立場になるとそうすると、下人所従の立場からようやく出してと、名士からすいません余ってる土地貸してもらえませんかと、あ貸してやるけど土地代として家事士っていうのを徴収するけどなっつって、はい、作人の下のところに小作料として家事士を徴収つって書き込んでおけ。はい、見えない人と大丈夫です。小作料として家事士を徴収とで家事士赤ペンだけど先生なんか昔似たような言葉やった記憶がと、あ律令制度の自士やん。土地代のことを自士って言うけどそれに加えて徴収するから家事士って言っただけです。だ結局土地代のことには変わりない。はい、小作料として家事士を徴収と。はい、でこのような武士が生活する上で彼らの生活する、屋敷のことをこれを館とかもしくは堀の内っていうんですが、まあ、その説明はちょっと今ほっといて、はい、その武士の館の様子については右下のところに写真がついてるけどと、写真ちょっと小さすぎるんで、一応まあ文化史でもう一回でかい写真は出てくるけどねと、はい、これが一辺承認絵伝っていう文化史で出てくる有名な絵巻物に描かれててと、一辺がいろんな全国各地旅しまくるんでと、ここにも一辺いるし出入り口のところに一辺いるしここにもなんかね武士と話してて一辺いるし、先生一辺何人いるんですか。あと絵巻物だから右から左にこういったストーリーが流れていくんで一辺何人も登場しますと、はい、で、まあ、この武士の屋敷の周りをここのところに塀がこういって、まあ、塀で囲まれてるのが分かるよねと、これ板塀って言うんだけどとで、この塀の周りにちょっとなんかここへこんでる部分の堀が巡らされてるよね、これを、土塁とか、堀って言ったりするんですと。だから堀の内側に、この屋敷があるから、武士の館のことは、これは館と呼んだりもしくは堀の内って言っても構わないです、はい、で、あとは敵が来た時にすぐにそれ監視できるようにちょっと高台になってるこの出入り口のところにある、櫓が物見櫓があってと図解のところだとここに櫓が書いてあるよねと、そしてあとこの写真のところだと左側にちょっとここの塀の左側に田んぼっぽいのが広がってるのこれ見えるでしょうとこれ田んぼなのよと、でこの田んぼを佃とか門田っていうんですが地頭が、自分の屋敷の隣に用意している田んぼで、まあ、地頭、下人所中に耕作させて、そして税金がかからない地頭の直接経営地、はい、佃門田の説明のところを読んでみる とその下下人所中に耕作させ地頭の直接経営地って書いてあるけど、メリットは下に書いとけ税がかからないって書いとけ。はい、税がかからないと。はい、で最後は別に獄のチェックは必要ないけどもと、生活する主なスペースで、ここら辺で6人ぐらいなんかね、子供とかと一緒になんか、主人が、くっちゃべってる感じがわかるけどと、これ母屋つって今でも使う言葉でしょ母屋はと。でこっちの方に変な建物があるけど、まあ、これ別に気にしないでと。で、この写真からちょっとカットされちゃってますがと、入試問題ではこの写真しか聞かれないけどこれさらに右側の方に行くと、本当は馬屋がありますと、ですね、そこで馬を飼いならしておいて、で、その馬を、まあ、武芸の訓練とかに連れ出して、騎射三つ者って呼ばれる武芸の訓練に励んだりするの、はい、これの図解のすぐ下のところ、はい、すぐ下のところの騎射三つ者一番左下のところだね、騎射三つ者の騎っていう漢字に丸をしておけ。 書かせることめったにありませんが、一応まあ漢字の、まあ危険性もあるから記者見積もののキーに丸をして、馬に乗りながら弓矢を射ったりする武芸の、まあ訓練とか、まあ、あとは神事でもあるけどと、まあそれの一つ目が笠掛け、笠掛けの崖っていう漢字に丸をしておけ、笠掛けに関してはこれは馬に乗りながら的を射るもので、インオブスマサブロー絵巻って書いてありますが、オブスマサブロー絵巻のブスマっていう漢字に丸をしておけ。オブスマサブロー絵巻もと、テキストの一番右下のところに写真がついてますが、と、こちらと、武蔵の国のとオブスマサブローっていう兄弟が、が描かせたもので、と、このまとめがけて馬に乗りながら弓矢を射るのが、それが笠掛けと、一生懸命の剣と同じ感じだよねと。でこの笠掛けの、上級版と、今ではまあこれはそうだな、神社とかのイベントとして行われることが多いけど、それがやぶさめっていう、その下流れる敵馬の敵っていう漢字に丸をしておけ。もうやぶさめは漢字書けない代表格、でやぶさめは的、馬に乗りながら複数の的を射るって書いてあるけども、アニメとかもしくはね、まあドラマとかでもいいけど、やぶさめ見たことあるよっていう人、その時何連ちゃんだったと、多分こうやって馬に乗りながらバーンバーンバーン、いや答え言っちゃったで、じゃあ、橋本何連ちゃんだった、大体3連チャンですと、ちなみにアニメだったら名探偵コナンのと、大和勘介が長野県警が初めて登場するシーンでやぶさめやってるはず。コナン好きだったらそれ分かんなかったら恥ずかしいからな、勉強し直せ、もう一回見直せね、五周見た人間が言ってるね、ま、今ちょっと途中止まっちゃってるけどと、ね、最近のちょっとコナンはちょっと分かんない部分が多くなってるけど、はい、で話がそれだけどと、はい、で、このやぶさめに対して最後、祈うものっていうのは、実践編として、ほらやぶさめも結局笠掛けも的が動かないからと、じゃあ犬を放し飼いにしてその犬目かけて、弓矢を射りましょうっていうのが、それが、祈うものっていうんだけど、あれなんか急に、なんて先生残虐なことを、ね、君たちの考えてる犬と違います。まず、君たちの考えてる犬っていうのは、僕の定義する、あとは日本史の定義する犬とは違います。君たちが考えてるのはチワワみたいな、人間のねエゴによって と、ね、とりあえず足が短くされたあれチンチクリンっていう珍獣なので、自分の尻尾を一生懸命なんかなんか、こうやって一生懸命追いかけ回したらくるくるくるくる回ってんのが、それがあれでしょ、チンチクリンでしょ、あれチンチクリンなので、犬っていうのは土佐犬とか秋田犬とかね、あとは僕の中では犬っつったらやっぱりシェパードかな。もうシェパード子供の頃に飼ってたけど本当に頭良かったし、まあ、チンチクリンバカじゃん、チンチクリンはもう頭おかしい、おかしくない頭悪いでしょ、一方でシェパード頭いいし、しかも走んのも早いから、散歩したことあるの、散歩できないからね、散歩したらずっと四六時中ダッシュ、だから俺もだからダッシュしてもそれでも頭いいから合わせてくれんの僕のスピードに、でもしょうがないから本気出させる時にはチャリンコで、散歩してたから、チャリンコじゃなきゃ無理なの、本気出せないから、そのシェパードも僕の愛犬も、で、話がそれましたが、でその犬はそういういわゆる、秋田犬とか日本犬、日本の犬をちゃんとした対象として今の君たちの、人間によって作られた、なんつうの、チンチクリンとは違うからと、であとは弓矢の先っちょもちゃんと丸めておきますんで、殺すわけじゃないから、まだ当たってもキャインで済むから、もうそのいちいち動物愛護だとかいうやつがいるからね、めんどくせえやつがいるからとね、犬のものは競技なの、はい、で、その下一方でこのような、訓練を終えた後にちょっと実践的な感じで巻狩りっていうのは、これは鹿、山とか林とかに出かけて、イノシシとか鹿を射ったりするのがそれが巻狩りってやつですが、選択問題で次のうち記者見積もに含まれないものを選べって言われたら、そうしたら、この巻狩りを選んでくれればそれでおしまいと、あでもあれだね、イノシシとか鹿を殺すことには君たち反応しないんすね、犬になんか弓矢を当てるのにはなんかやたら反応してイノシシや鹿を殺すことは全く問題がないと、ちなみに生徒の中で先生あれは獣害なんで、イノシシや鹿が暮らしていた場所を奪い取っていった生き物がいるんですよ、
どんどんどんどん彼らの生活スペースを奪い取っていったから、彼らはそこから獲物を求めて、食べ物を求めて、そうですね、郊外とかそういったところに出てくるわけでしょ。じゃあ一番の獣害って人間じゃないんですかね。はい、論破です。はい、
絶対負けねえ、絶対負けねえ、ここは絶対負けねえ、犬追うものは悪くない。巻き狩りの方が逆にひどいんじゃないのって思うけどね。そしたら、話を、御家人のところから、右側の方に出ている、総領っていうところとつなげましょうかと。将軍と主従関係を結んでいる将軍と御家人のこの御恩と奉公の関係、これ御家人制っていうんだけど、一方で、この御家人にも当然家族がいるはずだよね。その家族の、中の立場だと今度総領制っていう言葉があるんですが、と、総領って何と、総領っていうのはよく親父とか言う人がいいけど、正確には違います。上に一族の長って書いてある。簡単に例えるんだったら、君たちにも親戚一同がいたりするでしょ。その親戚一同の中で、本家の家系に当たるのが、それが総領ですと。つまり長男の家系。もしくはこれそれでも分かんない人は、映画、のアニメのサマーウォーズ見たことある人、サマーウォーズに出てくるなぎなた持ってるババア、あれが総領です。バビスケ戦だよって言うと、そうするとみんな、その総領のもとに集合すると、その一族の差を総領っていうわけだけど、そこから、まず、君たちのこの総領の右側にと、一族の長である総領に子供が3人いたとしましょうと。で、家督を継ぐべき子供が着子と、いわゆる、長男に当たるものと。で、それ以外の子供たちは諸子って言ったりするけどもと。着子に関してはこれは家督を継ぐんで、これは基本男じゃなきゃダメなんで、性別一応書いておこうか、男と。で、諸子に関しては別に女の子でも全然 OK です。で、親父がもしも、ここで100の土地を持っていたとしたら、そうしたら、やっぱり子供3人とも可愛いからねと。じゃあ、これを平等に、着手だろうが諸子だろうが関係なく、平等に分け与えて相続させましょうと。はい、これを分割相続っていうんですが、この図解のすぐ下のところ、鎌倉初期に取られていた相続形態が分割相続って言って、着手や諸子にも分割して相続させると。その際ちゃんと女子にも財産相続相続権はありますんで、生後問題で後々またもう一回やるけども、この時代女性の地頭や御家人もいたっつったら丸ですと、がっつりいますと、そこから、その代わり親父から土地を相続させてもらえるんだから、京都大番役だとか鎌倉番役は、共に負担してねと、はい、分担し合いましょうと、はい、この分割相続という原則があるからこそ成り立っているのがと、君たちもだってそうでしょと、兄弟いた場合と、お父さんお母さんのその土地をそのまま、遺産は分割して相続されるよねと。だから、家族同士血縁的に仲良く結びついているこの時代のと中世武士団の、血縁的な結びつきのことを、これを総領制っていうんです。はい、その上のところ、総領制とは中世武士団における血縁的なつながりと、これ分かってる受験生がほとんどいないよ。なんでと、これがいずれ崩れていくよっていう重要なポイントが分かってないっていうのが多いのと、あとは将軍と御家人の関係は御家人制っていうんです。一方で、この一族の中で、一族の長と、その、一族たち子供たち、これを総領制って言ったりする。なら、御家人制と総領制っていう言葉をそれぞれ使い分けるのが論述的な、視点なんだけどと。はい、とりあえずこの総領制は分割相続があるからこそ成り立つわけですが、じゃあ例えばここで総領が死んでと、で、この着子が新しい総領となったとしようかと。で、33の土地をそのまま引き継ぎました。一方でこの女の子の諸子の方をちょっと見てみると、女の子の諸子はと、この時代、平安時代の頃の、小生婚、婿入り婚から婿入り婚、嫁入り婚に変わってます。だから女の子が男の実家に嫁ぐっていう形に変わるの。 それは戦の時にさ、あと、さすがにここで男が昔みたいに女性の実家に嫁いたら、ちょっと今からブグバグ持っていくために、実家に戻るからね、つってたら時間かかるでしょ。なら女性が男の元に嫁いでいくと、そうするとこの33の分け与えた土地が、あと別の家のものになっちゃう。ですんで、この別に男は書かなくて結構だけど、ごめん、お前一代限りは認めるけど、死んだら返してくんね、つって。はい、本人一代限り認めるっていうパターンが女子には多く適用される。はい、それを一語文と言って、その下のところと、はい、鎌倉中期に取られた相続形態が一語文、一語一会の一語と同じ意味合いだけどもと、はい、これは本人一代限り認めるが、死んだら、返すっていうものと、特に女子の相続に多く適用されたと、はい、で一方で、ただ問題は、その後鎌倉時代後半に起きていくわけだけどと、こちらの総領が、33の土地を相続した状態で、また子供が3人できたとしましょうと、嫡子、庶子、庶子と、はい、これをまた分割相続していくと、これが上級の欄あたりまでだったら分割相続全然 OK なのよ。新規に土地もらえる可能性があるから。でも現行を考えてごらん。現行の時に土地相続できなかった、土地もらえなかったって話は聞いたことあるんじゃん。なら、そうするとこれで分割相続したら11、11、11、そしたら昔の収入の100の10分の1なんで、と生活できなくなっちゃうから、もうしょうがない、長男だけに単独で全部相続させるかと、はい、これを単独相続って言うんですと、はい、そしたらその下の、極の確認の、はい、鎌倉後期に取られた単独相続、なんで単独相続に切り替わったんですかと、理由は簡単、そのまんま分割相続によって土地が細分化され御家人が窮乏化してしまったからと、はい、で、これで終わらせる先生が多いんだけど、終わらせちゃダメ、はい、その後、家督を継いだ嫡子がと、今度は新しいこいつが総領となりますと、じゃあ家督を継げなかった残りの庶子の運命はどうなる。ここで君たちも兄弟が、ね、いるわけでしょと、ね、兄弟でじゃあ家督、ね、土地も相続できなかった場合と、うん、じゃあそうだな、うんと、じゃあそうだな、さっき始まって聞いた笠原兄弟いる、うん、誰がいる、弟二人ね、そうすると、お前がお姉ちゃんの立場で、まあ、男女関係なくね、考えて、で、総領だとしたら、と、そしたら弟二人は庶子なんだよ、と、そうすると弟が取る選択肢は、二つしかなくて、一つ目は、お姉ちゃんの下で働いていく、総領の下で働いていく、家臣となるパターンと、と、または、独立していくっていうパターンですが、じゃあ笠原、弟2人はついてきそう、1人はついてくる、あ、よかったよかった、ね、また血縁的なね、この総領制のね、血縁的なつながりが1人はっていうのがちょっとね気になるけどと、ね、過信化するパターンもあればと、ね、一方でじゃあ岩崎兄弟いる、
いない、
ダメだ大島兄弟いる、誰がいる、お兄ちゃん、お兄ちゃんが総領になったらついていく、ついていかない、
ついていかないこれを総領制の崩壊っていうんです。
そりゃそうだよね、単独相続になったら血縁的なつながり崩れていくよねと、ですんで、まあ僕自身も姉貴がいるんで、もしも姉貴が総領になったら俺は独立するよ。当たり前だよ、俺より頭おかしいんだ。ちょっとその反応おかしくない？俺いたってまともなんですけど、成人君子とまでは言わない、一般常識人です。授業中は演者よ、授業終わった瞬間スッと僕あれでね、スイッチオフになるよね、あれが普段の僕です。普段から、
ちょちょちょちょ、待て待て待て、待ていいよか
そんなことやったら疲れてしょうがないでしょ。で、話がそれましたが、ここから、その下、産業空いてるスペースがあるからまとめていこうか、一番下のところ、 鎌倉時代初期の頃の総領制の特徴はこの血縁的な結びつき。ただそれが単独相続が一般化していくと、諸子が一門から一族でも結構よ、一門から独立していくことになる。ちなみにこの諸子が一門から独立っていうのは今言った、ここの最後の兄弟間だけじゃなく、初めに33の土地相続したここら辺の諸子のことも指すから。さっきちょうど丸橋が弟を福岡に赴任したよね。もう弟多分もうお前の命令には従わないよね。で福岡に根付くよね、うん、はい。で、これを総領制の崩壊と言って、総領制が分かんない人は総領制が崩れていくっていうことまでが分かってるんです。それが何か大きな影響でもあるんですか？はい。で、さっき今例えたように福岡に派遣された弟は福岡に根付いて、その土地土地の人と結びつきを強めるようになる。地縁的な結合っていうんです。血縁的な結びつきから地縁的な結合に変わっていくと、特にこれが鎌倉時代後半から南北朝時代にかけて、このような元地頭だった地頭層だった連中たちのことを南北朝時代からは、これも、後々の時代の前振りです、黒人と呼んでいくんです。黒人っていうのは南北朝時代以降地縁的に結びついた在地領主って言ってもわかんないから武士って言えばいい。簡単に言うと元地頭です。で南北朝以降地縁的に結びついた、赤でアンダーラ。それがそんなになんか重要なんですか？はい。まあ東大ではここら辺はがっつり問題で何度も出してるけど、この総領制が崩壊していくときに南北朝時代になるんですよ。南北朝時代で中央で南朝北朝が争ってるときに、総領制が崩壊したら家督継げなかった次男三男、北朝南朝どっちに属する？兄貴が属した方とは別のところに属すはずだよね。そこから全国的に60年間 の、 大動乱につながっちゃうんです。ですんで、それが分かってるとなるほどっつって納得いくと思うから、まあ後々の時代の前振りだよと思っといて、あとは他にもそうだな、ここで一族から独立してみたけども、うと、そこからやっていけなくなっちゃうやつはと、もうじゃあいいやと、同じようなやつと結びついてと、強盗でも山賊でもあとは殺しでもいいわと、何でもいいからやっていくわ、そういうやつらを悪党って言っていくんです。逃げ上手の若君見たことある人、うん、召喚って出てくるよね。あれまさにここの、兄貴が土地を相続して相続できなかった弟だから、一番わかりやすい、本当いい漫画なんで、ぜひとも全巻買ってください。17巻まで発売中なんで、はい。そしたら、今日はここまでにしましょうと、はい、お疲れ様でしたと。